こんにちは。
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 バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。英語のスピードが速いと思う方はポッドキャストの機能で調整できますので試してみてください。今日は特別編ということで、上智大学の吉田健作先生にお越しいただきました。イエイ。先生は上智大学の言語教育研究センター長も務めていらっしゃいます。
Yeah, professor at 上智 University or Sophia University、and at the Center for Language Education and Research
That's right.
Yay! 先生はバイリンガル教育っていうクラスを教えてらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。はい。
It's a perfect fit.
ね。ね、そう、みんなリスナーの人、英語を勉強してる人がほとんどだと思うので、多分先生の話かなり興味深いと思うんですけど、あれだよね、You were taking his class, ね。
Yeah, I think in 2009, バイリンガル教育。I was sitting all the way in the back.
Oh. There's usually a lot of students there. It's about 120, 130 students.
Yeah, it's a big class.
上智でね、珍しいよね。大きい授業っていうのはなかなかすごいね。
Yeah, and I think both faculties take the same class.
Yeah.
That?
Yeah.
Okay.
Which is kind of rare.
Yeah, that's true. So, 先生ご自身は帰国子女でいらっしゃるんですよね。
そうですね。走りっていうかね、帰国子女っていう言葉ができたのが1968年で、僕はそのアメリカ、カナダにいたのが1955年から1961年だから、まだ日本帰ってきた時は変な日本人とかね、変なアメリカ人ってという言われてた頃、
そうですね、
そんな時代ですね。
はい。
What kind of a were there many? There weren't many foreigners here at that time.
Here in Japan?
Yeah, were there?
Not many, no. And there weren't too many Japanese living in the United States at that time either.
そうですよね。そう、中学生ぐらいで帰ってこられたってさっきおっしゃいましたね。
そうですね。中1の途中で帰ってきたんですね。はい。
で、日本の学校に行かれて、そう、なんか昔補習校とかもないから、急に日本の学校に投げ入れられるっていう感じですよね。
そうですね。
他の子供と一緒に。That sounds pretty tough, right?
Yeah. Yeah. So some of the things I'm really interested in hearing about is just, and I'm sure a lot of other people are interested in too, is why, because it's become very apparent now that Japan seems to sort of be lagging behind with learning English compared to.China, for example, or maybe even Korea.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Why do you think that is? Just to get us started.
You want me to speak in English or in Japanese?
あ、どっちでも。
そうですね。まあ一つはね、経済的にもここまで発展しちゃうと、国としてのモチベーションとか、っていうのがすごく減っちゃってると思うんだよね。だから昔いわゆるその高度成長時代っていうのは本当に日本が世界に追いつけ追い越せっていうので必死になったから、だからあの頃っていうのは英語が本当に上手くなったかどうかは別としてどんどん世界に出て行って仕事をしようという、まあ一部の日本人だとしてもそういう人たちって結構いたんだよね。だから僕なんかが例えば留学をした頃っていうのはみんな大学生、僕らみたいな大学生ってみんな留学したかったわけ、夢だったわけ。だから学部で留学するか大学院で留学するか、でもいずれにしても留学するんだっていう気持ちがすごくあって、
あ、
でも今は留学したくないんだよね。
あ、確かにそのモチベーションが ね、なんかもう日本で完結してるからいいやみたいな感じですよ ね。わざわざ出なくてもみたいな。
そう、 then, if you take a look at the situation in Korea and also in China, they're likeThey're similar to the situation that we were in about 20, 30 years ago. だから今ね、例えば韓国だとか中国で本当にいい仕事をしようと思ったら、留学をしたり、ね、英語ができなかったらもうやっていけないっていう、そういう時代だよね。そういう状況が今日本にはないっていうの、これは一つ大きな問題だと思うのと、
You think the timing was unfortunate, the way that played out?
Well, at that time, I think it really fit the situation mm-hmm. that we were in. That's why we were able to get up to this, to attain the kind of status that we did attain.
Yeah.
Right.
Second economically, you know.
Right.
But now there's a sort of complacency.
Yeah.
And there's yeah. not really that same drive.
No, no. もうみんなもう今満足しちゃってるよね。
うん、確かに。
だから日常生活でもなんだろう偉くなりたいっていうふうに思ってる若い人って減ってきてるんじゃないかな。
そうです。だからまあその向上心があったり、うん、英語に対するモチベーションがすごく高いピークが達したのが時にそのネットとかがあればまだ違ったかもしれないですよね。
あ、違ったでしょうね。
ですよね。
もっと広がっただろうな。
ですよね。それは日本が早く来ちゃったから、
うん、
ね。
Do you think that maybe there's a sort of a resurgence of that attitude or at least curiosity in overseas as a result of the internet and this increased interconnectedness?
Among the Japanese?
Yeah, among Japanese
people. I'm not sure yet, but I hope that it will stimulate a lot more young people to want to go abroad and learn at least...English or other foreign languages as well.
なあ、その日本において英語教育に問題があるっていうのはもう結構みんなは周知の事実みたいな感じになってきてると思うんですけど、逆にじゃあ何が具体的に問題でどうすればいいっていうふうに先生お考えですか？教育において。
まあ一つはさっき言ったようにそのなんだろうモチベーションが下がってるっていうこと言ったけど、もう一つは今までどうしてもその日本の英語教育の目標というのが、うん、アメリカ英語であったりとかいわゆるネイティブの英語だったんだよね、うんうん、今でもそうだと思うんだけど、そうするとどうなるかっていうといつまでたってもネイティブらしい発音にならないとかネイティブのような言葉の使い方ができないという、うん、まあもともとこれ学問的に言っても、うん、昔からその、フォシライゼーションっていうねいわゆる化石化現象が起こるっていう、
うん、
ある一定のところまでは伸びるんだけどそこから先なかなか先行かない、
うん、
ネイティブのようなところ にはなかなか到達しないっていうそういうあの化石化現象ってなって、
うん、
でここまでは誰でも行けるわけ、
うん、
でそこの段階だとある程度日本人の英語として日本人なまりだとか、
うん、
にはなってるけどもちゃんと通用するし、うん、コミュニケーションできるレベルなんだけど、
うん、
だけど例えばテストを受けるとまだ満点取れない段階なんだよね。そうするとどうしてもネイティブのレベルの英語を身につけないと自分は英語ができたことにならないっていうなんかそういう気持ちがどうしても強くなる。でもネイティブのようなレベルになれる人っていうのは、まあ、学問的に言うと、
うん、
世界中で英語を第二言語として学んでる人のうち 5% 以下なんだよね、
うん、
だから 95% 以上の人たちっていうのはそこまで行かないのが当たり前なんで、
うん、
行ける人っていうのは例外中の例外なわけ、
うん、だからゴールの設定の部分でも間違ってるというか、
だからゴールの設定がちょっと高すぎて、うん、で結局そこまで到達しないもんだから躊躇してしまって、でなかなか喋りたくなくなったりとか、
その点じゃ例えばインドとかを見ると、うん、ゴールがもう低く設定されているというか、
うん、
なんだろう別に間違ってても気にしないしインドなまりでみんな話してるしメディアも全部ニュース新聞とかも全部英語じゃないですかインドって。だけど新聞なのにもう文法めちゃくちゃで間違ってたりとか、うん、でも別にいいやっていう空気が流れてると思うんですけど、うん、
is that even a second language in India? I feel like they've kind of they've almost owned English.
Yeah, they kind of made it into their own.
The idea that you just mentioned now about the ownership of English,
yeah.
who owns English?
Yeah.
英語って誰のもの、
mm.
This is a very important issue.
Yeah.
だから例えばインドだとかフィリピンだとかマレーシア、シンガポールの人たちっていうのは自分たちが日常の生活を営む上で英語必要なんだよね。と、
mm.
いうことはいちいちイギリス人の英語を真似たりとかアメリカ人の英語を真似たりなんていうそんな悠長なことやってられないわけで、自分たちにとって一番大切でコミュニケーションができる英語を作っちゃうわけ。でも作っちゃうって言ったって自然にそれが生まれるんだよね、使ってるうちに。でそれが要するに彼らにとっては一番いい英語であって、でそれが彼らの所有する英語、つまり their ownership of English is Singaporean English, Indian English, Filipino English.
And they're not really that concerned with an accent. It's like, no, I'm speaking Indian English.
That's right. You know?
Yeah, who cares みたいな attitude がありますもんね。日本はそういう attitude 持ってる人を見もうめったに見ないっていうか、
そうね、
珍しいですもんね。それ
だから言葉って第一義的に何のために学ぶのって言ったらやっぱりコミュニケーションでしょ、ね、もちろん文法的正確さっていうのは大事かもしれないけど、でもそれ二次的だよね。まずはコミュニケーションできることが一番大事なん でそれはもう彼らできるわけ。
そうですよね、ツールとして
できるわけね。で本当に教養のある人たちっていうのはだんだんだんだんそれに磨きをかけていって、よりアキュレットになってくる、よりネイティブスピーカーの英語に近い形の文法をきちんと身につけていったりするわけだよね。でもみんながみんなそこまで到達する必要があるのかなっていうと、彼らの考え方するからすればそこまで必要ないよ。
ただのツールであってゴールではないっていうこと
ですね。例えばあの観光客の人たちがたくさん来て、でオーラルコミュニケーションしなきゃいけない。They don't have to be perfect in the use of English.
Right, right.
If they can communicate, if they can sell their products, that's the most important thing, でしょ。
Right, right.
だからあのでも契約書を書かなきゃいけないとか、ね、条約を書かなきゃいけないなんていうレベルになってきたら正確さが問われるよね。
だからそういう人はそういう人でってことですよね。
そういうことだよね。ところが日本人ってみんなその正確さ正確さっていうのをね、どのレベルの人もみんなそれ追求しちゃうから、
真面目すぎなんですかね。
真面目っていうか、それが入試がね、その
あ
どうしても
ね英検とかいろいろ
だけどね。
なんかそのよく聞くのはあのペラペラになってから使おうっていう、だから使っていくうちにペラペラになるものなのに、こうやっぱり完璧になるのを待ってそこからみんなに披露しようみたいな、なってるうちに完璧にならないから一生使わずに終わっちゃうっていうケースがやっぱり、
It definitely seems like it takes a lot longer to go that route.
そうそう、
You're better off just embarrassing yourself and, and moving forward.
The major problem is nobody knows what 完璧 is, right?
Yeah, that's true.
So when do you decide that now you are 完璧?
Yeah.
Oh, that's true.
でしょ？だからそこ多分やってればやってるほど自分がまだ完璧じゃなくて分かるよね。
確かに、
でやってれば一生完璧にならないよね。
確かに。
だから一生かかったって喋っちゃいけないことになっちゃうよね。
確かに、ね、だってアメリカ人だって全然間違えてますもんね。
間違え
て
る、
だから、ね、その例えばこのバイリンガルニュースで普通の話をしているのを聞いて、結構ツイッターとかだとあのマイケルが言ってることを知りたいから英語を勉強したくなったみたいな、それが結構普通のなんだろうベクトルという か、なんか英語を勉強してから何かするっていうよりも、こうなんかやっぱツールとしてっていうのをやっぱりもうちょっと広まってほしいなと思ってるんですけど、個人的にはやっぱゴールになっちゃってるか、先生的にはその英検とか TOEIC とかっていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか。
いや、あのテストそのものは自分が今どの辺のレベルにあるのかなっていうのを見る上では決して悪いものではなくて、だテストの種類にもよるよね。例えば文法問題ばっかり試すテストだったら、コミュニケーションの力がどんだけあるかなを見るためにはあまり役に立たないだろうけど、だけど TOEIC は TOEIC なりに、また TOEFL は TOEFL なりに、英検は英検なりに、まあ、英語を使う力を試す問題になっているので、それでどの程度できるかなっていうのを、まあ、測っていくっていうのは、まあ、自分の今のレベルを知る上では決して悪くはない。それはもう一つモチベーションになって、じゃあもうちょっとこの辺足らないな、じゃあもっとやってみようというふうになれば、あのよく使えるんじゃないのかな。
Have you taken TOEIC?
No, I've never felt like I needed to.
あ、そっか、いらないのか。日本語検定とか。
Yeah, I took the 日本語能力試験。
Ah, okay, okay. そっか。
It's interesting because even a test like the TOEFL, which is considered to be one of the most difficult English tests,
right?
Native speakers don't have to take it.
Yeah. I don't even know how I'd do if I took the TOEFL.
Many, many years ago, there was an experiment which was done. This was when the TOEFL, the full marks in the TOEFL was 677.
Okay.
And the researchers had American college students take the TOEFL test, and the average came out to be about 620. Which is not bad.
Right, right.
But there were a lot of foreigners, a lot of Japanese who had higher scores than that.
Right, right.
But they were not considered to be native. So
does that reveal of an inaccuracy in the testing, you think?
No, not necessarily. It simply says that what is being tested on the TOEFL might not be something that covers everything that's required in what we call communicative competence,
right.
The ability to communicate,
right.
Which is what native speakers have.
It seems like it would be impossible to create a test that did that.
No, it would be impossible to do that. So there's got to be some kind of an objective for which a test is created. So when you administer the test, you're looking to see if that person has the ability to do this specific thing, which is being tested in that.
なんかその部分がやっぱり知られてないというか、だからこそそのなんで英検私一級なのに喋れないんだろうみたいな、でディモリベイされちゃって、なんかこんなにやったのにみたいななっちゃうと思うんですよね。その英検なのそのスピーキングと例えば文法だったりリスニングだったりそれぞれ違うじゃないですか。っていうのはなんか日本だとちょっと分けて考えてないというか、
多分ねテストだけのために勉強したらいわゆるテストを受ける技術ってあるでしょ、だからテスト技術を学べばある程度のところまでいけるの、でもテスト技術を一生懸命学んでいったからある程度取れたからって言って日常的に英語を使ってなければ日常的な場面では使えないのが当たり前なんで、
そうですよね。
だからね、あの昔トーフルができた時に一番最初の頃にね、あのライティングがちゃんとあったの、中に入ってたんだよね。でところが途中でライティングのスコアと文法のスコア、文法項目を見るスコアがものすごく高い相関がある。There was something like a 0.95 correlation between the scores of the writing and the grammatical knowledge. で、それだけ相関高いとどうなるかっていうと、同じこと測ってんだったら、めんどくさい方をやめちゃうなるよね。それで結局ね、ライティングやめちゃったの。
あ、ないんだ今。
ね、今はまた復活してるんだけどね。昔やめちゃったわけ。で、だから結局文法の部分で、取った得点がその人のライティングの能力だと思い込んでたわけ。ところが実際にアメリカ留学した日本人が書けないことが分かったわけ。と、ね、いうことはどういうことかっていうと、文法はライティングのための必要条件。必要条件なんだけど十分条件じゃないんだよね。
そうかそう
か。十分条件になるためには実際書くという作業がないとダメなの。It's not the sufficient condition for writing.
Right.
Grammar is a necessary condition, but it's not a sufficient condition. だから本当に書けるようになるためにはその文法も必要だけど、書くっていうことをやんなきゃいけない。と同じように喋ったりするっていうその技術を一生懸命テストのために勉強しても実際に喋ったりコミュニケーションするっていう体験をしないと本当の能力は測れないっていうことになるよね。
なんかその流れとして昔はその文法をガリガリ本でやって話せるようになるみたいな勘違いがあったところから、最近はその文法をガリガリやるんじゃなくて、例えばずっと聞いたり、あのテレビとか見てるだけで逆に喋れるようになるっていうようなトレンドに変わってきてる気がして、それはそれでなんだろう、違うというかその
What do you think about listening to podcasts or the radio in that language that you're trying to learn?
It's good. It's not bad. 一つ大事なことを言うと、例えばリスニングの能力っていうのは、4つの技能があるでしょ。 Listening and speaking, reading and writing でしょ、でこの4つの能力の中で英語力とか言語力全体のスコアと一番高い相関を持ってるのはリスニングなの。ということはリスニングができるっていうことは非常にいいこと。ただしこれもさっきの必要条件であって十分条件でないので、リスニングができるかって言ってじゃあ他の英語の例えばリーディングとかライティングとかスピーキングできるって言ったら、それをやってないとやっぱりできない。
まあそうですよね、
でもすごく大事なんだよね。インプットはすごく大事だから、 だから listening to podcasts and listening to bilingual programs and so forth is really really important、
mm.
but you can't stop thereYou got to go beyond that、
right.
and start finding a way to actually use that language yourself.
Mm-hmm.
You take the initiative in speaking or in writing,、
mm-hmm.
reading other materials.、
Mm-hmm.
One That's thing, the only way you can do it.
One thing that I feel like would help a lot of people,、but I don't see very often, is interacting with other people just on,、
yeah.
on the internet,、mm-hmm. too. Not just...Because there's very few opportunities that people have here in Tokyo for the average person、
mm.
to speak to someone in English.、
Right.
But they can go on the internet and participate in message boards or Twitter or Facebook or whatever else、mm-hmm. in that language that they're trying to learn. And I think that kind of forces them to develop that creative capacity to actually
to speak in that language. Definitely, definitely. Well, それも非常に大事だと思うし今のテクノロジーからすると昔なかった最初の方もねさっきも話あったけど昔そういうネット世界社会があったら日本人変わったかもしれないっていうのはまさにその通りで、
うん、
今マイクルが言ったのはその通りだと思う、
うん、
そういうところをもっと活用していけば自分から言葉を使うという、
うん、
単に聞くだけじゃなくて使うという訓練がどんどんできると思うよ ね,
ね、
うん、
よくそのツイッターとかでも周りに外国人もいないし、うん、どうしたらいいですかみたいなのを聞くんですけどね、うんうん、だから今マイケルが言ったみたいにネットでねどんどんツイッターで知らない人に話しかけるんでもいいし
they're asking on Twitter it's like
yeah 、mm-hmm. そうだね、
Twitter is mostly people that speak English
そうだ、ね、
do they write to you in English or do they write
no,
in Japanese
both
sometimes in Japanese though、mm. which is even more
If they continue doing it in English, it would, that would really、
ね、
help.
そう私たちに英語で書いてくれてもいいしね。
そう
そうそう、あの、あとそのたまに質問を受けるのがあのなんだろう話すようになるなんだろう会話だけだったら文法っていりませんかみたいな質問がよくあって私はいつも自分の勝手な解釈としてその文法って言うと難しく聞こえるけれども文法っていうのは話すためのルールだから基礎的なところは分かってないと逆に難しいと思いますって答えてるんですけど、
うんうん
どうですかそれは正しい答えでいいのか、うん、
あのね文法というのは今おっしゃった通りあの言葉を構成する規則なんだよね形作るものなんでただ文法もいろんな種類の文法があって例えば B 動詞の活用だとか三人称の単数の S とかっていうのはいわゆる規則文法と言われるでこういう規則っていうのは非常に抽象的なんだよねだけど例えば、いわゆるファンクショナルなもの例えば依頼をする時のCan you do 何々 for me? とか、
うん、
Will you do this for me? という Will you? Can you? Could you? っていうのはこれは one set で一つの表現を表してるよね、これも文法なんだよね、
うん、
でこういうのを、まあ、どっちかっていうとイディオム的な表現、
うん、
これも実はイディオムが正しく使われてるのは文法を知ることと同じ、
うん
ね、だからそういう文法っていうのは喋り慣れてるとどんどんどんどん身についていくもんなんだよね、
うん、
だから規則文法をみんな頭に描くわけ、
うんうん、
関係代名詞の使い方
どうぞ、ね、
これは何々用法だろうとかってそれを考えると文法って必要ないんじゃないかっていうんだけど、
うん、
そうじゃなくって依頼をするときにこんな表現するよって、
うん、
褒めるときにこんな表現するよ、ね、自分が分からないって言ったときにこんな表現するよというようにノットを使って何か言うと言ったりするのはこれも文法なんですよっていうことを分かれば絶対文法必要だよね。
そうですよね。文法って言葉の定義がやっぱりその日本の小中高とかで今やってるのだと、うん、そのさっきおっしゃったみたいに関係代名詞とか同名詞とか副詞とか、
う
ん、その言葉だけが一人歩きしちゃってそれをなんか覚えるのに必死で英語嫌いになっちゃうみたいなケースが多いのかなと思うんですけど、
だから例えば多分マイクよりもね、マミの方が英語の文法をよく知ってるかもしれない。
うーん、
セカンドラングウィスとして
その文法用語はね、
用語は
そうだからなんか ING つけたらジェランとかそういう、あのネイティブの人はいらないですもんね。
そうだから僕らは日本語の文法の用語知らない
ん
で、
うん、
でもちゃんと使える、
そうそう
そう、っていうのはやっぱりあのちゃんとそれなりに文法の規則は身についてるっていうことだよね。
うん、 I really feel what you're talking about. I've tried to teach English to people, and it's like, I actually don't know what you call this, but this does this thing.
Right.
And sometimes there's just, it seems like there's no explanation at all.
Right.
But someone that's had to go through the process of learning that would have been told that explanation. But if you kind of just grew up with that language,
mm-hmm.
you don't know how to give this information to someone else.
It's true.
You don't understand it, you kind of do it intuitively.
でも日本語より英語の方ができると思うけど、それでも that doesn't really make any difference. Like I can't, you know. なんか日本人が思いつきそうな英語に関する質問とかはやっぱりわかるから自分でも。
みんなアメリカ人みたいに英語がペラペラでアイスランド語ももちろん母国語として喋れるとか、国によってそういういろいろ施策が違うと思うんですけど、先生から見てその、この国は結構いいなみたいなのとか、日本もこういうのやればいいのにみたいなのってあります？
あのね、例えばね、さっきの韓国だとか、中国なんかでも、韓国にはアリラン放送っていう放送局があるんだよね。これは、いわゆるインターナショナルブロードキャスティングカンパニーだよね。で、韓国国内でも英語で韓国の歴史だとか社会だとか教育だとかニュースだとか、場合によってはその いわゆるそのエンターテインメントみたいなものまで全部英語でやってるわけ。で、それをやってる人たちはネイティブスピーカーではなくて韓国人の人たちが中心になってMCやったりあるいはリポーターやったりしてやってる。で、これは誰でも朝から晩まで見れるわけ。もうずっと英語なんですか？英語なの、全部英語なの。で、中国にもCCTVっていうのがあって、それも同じようなことやってる。 で、日本はNHK国際放送って言ったら誰も見ないっていうか、夜中しかやってないから見れないんで、もし社会的なそういうインフラとして、日本でも朝から晩まで日本についていろいろ表現できるような、そういう手立てを教えてくれるような、そんな番組があったら、生徒も
あ、日本のことこうやって言えばいいんだとか、日本人が外国人に日本のことを英語で伝えるときにはこう言えばいいんだっていうのがより分かるよね。分かればじゃあ喋ってみようかっていう気持ちにもなるよね。そういうようなものが何かやっぱり社会的インフラとして絶対僕は必要だっていう気がこの手近にアクセスできる、誰でもアクセスできる、誰でもアクセスできる、ね、わざわざ学校に入ったりとかお金払わなくても。 結構そのアジアの他の国に行くと、よく見るのがそのなんとかチャンネルアジアっていう音楽番組とかがあって、インドの音楽なり韓国なり日本なりっていうのを全部紹介して、そのいろんな国の共通言語がやっぱり英語だから MC も英語で話してるし、ただその曲の言語はまあそれぞれバラバラですよね。それをやっぱり他の国の人たちはアジアでも見てるんだけど、日本人は見てないから 損してるっていうか、そういうアジアでくくってる番組があるのに、日本のケーブルとかだとやっぱりやらないし、あったとしても多分日本語にしちゃう、吹き替えたり、字幕つけたりとかしちゃうから、もったいないよね、あるのに。
They dub everything here on cable television.
そうだね。I
think you can switch it back to English, but what if you're just trying to watch the show, I guess
It's easier.
それで、もちろん日本のことはどこまでわかるか、NHKは別にあるんだけど、それは日本語でしかやってないし、それにちょっと古いニュースが入っていたりとか、面白くないんで。だけど韓国のそれは結構新しいニュースで、しかも東アジア全体について、いろんなニュースが入ったりとか、
面白いんだよね。
For programs like that, I'm assuming the greatest impact would come from children watching these programs, right? And getting that really early start.
Yeah.
What is it like for the average child here? Like, how much English does the average kid here know when they come out of elementary school?
Not much. It really depends on how much the children are studying English outside the school. So actually, there's only 1 hour of English per week in the fifth and sixth grades at the present time.
Per week,
right? But there are a lot of kids who actually go to conversation schools. They go to jukus and so forth, where they are getting a lot more exposure to English in various forms, not only in oral, but also sometimes in written form as well.
Mm-hmm.
And some of these kids, by the time they go into junior high school, at least are able to understand English quite well. But the great, great majority, I mean, very little English at all.
How much benefit? I feel like there'd be a lot of benefit, not just socially and culturally, but also economically, if we saw some bigger changes made, whether it's with policy or having more programs like that. Doesn't it seem like a worthy investment? I mean, of all the things that the country is spending money on.
Right.
I would think so.
It seems that way.
確かにね。だけど、果たしてじゃあそういう番組放送局を作ったからってスポンサーつくかな？
どうかね。
I think so. I mean,
that's what we're trying to do.
Yeah, just this podcast, I speak in English and she speaks in Japanese, and we just go over the news twice a week, and sometimes we have interesting guests like yourself on here. But we're the number one podcast on iTunes. So
I've heard, yeah.
It's a it's a viable concept.
If someone could do that. やり始めて1位になったことによって一番やっぱりびっくりしたのは、その日本、あの英語みんな聞くの嫌じゃないんだっていう、そのやっぱり日本のメディアとかってそういうアサンプションがあって全部吹き替えにしたりとかしてると思うんですけど、なんか機会があれば別に嫌じゃないんだっていう。で、あの、分からないところがあってもずっと聞き続ける、とりあえず聞いとくっていうのがあるんであれば、もうちょっとね、そういうコンテンツがあっても他にいいんじゃないかなっていうのは感じたんですけど、
それ多分ね、2人がそうやってバイリンガルでやってるから、マイクルが言ったことでちょっとまだはっきりしないなってものは日本語で出てくるから、
そうですね、
フォローされてるんで、だから安心感があるのかな。
あ、
これが2人 でもう英語だけで全部やってたらどうなるかな。
Oh, you could, I think people would be overwhelmed.
Yeah.
And I think people are often overwhelmed by that sort of content.
Yeah.
And it can be discouraging. I mean, some of the stuff we cover is at such a high level, I don't even understand in English. We're talking, you know, some of the news, the scientific news and stuff. But
right.
If you have that context in your native language, in between the foreign language, I think it kind of helps people to get back on track.
Definitely.
Yeah. Because we use that when we don't understand something in just one language. We use the context to understand what we didn't pick up.
Exactly.
You know, not even from a bilingual standpoint, but in one language.
Mm-hmm.
And I think it kind of works the same way when you're speaking with two languages too.
Yeah. Mm-hmm. それは日本あんまりないもんね。そういう機会が、そのやっぱり、例えば本読んでても、わからない単語を全部辞書で引いてる人とかがやっぱりすごく多くて、そうするとやっぱり嫌になっちゃうから途中でやめるみたいな。だから真面目すぎて、ゲスすることによって結構インプルーブされるっていうのがあると思うんですけど、ね、全部一言一言辞書引いちゃうと、嫌になっちゃうだろうなとは思う。
でこれ多分ね、またいいのは、マイクルが言ってることをマミちゃんがそのまま訳してんじゃなくて、会話の形でフォローしてるから、単純に例えば英語で言ったものをそのまま訳す、英語訳す、英語訳すってやってるんだったらつまんなくなる人でも、そうでなくてそこで会話が成り立ってる、でその自然な中で日本語と英語両方とも入ってきてるのがすごい心地よいんじゃないかな。
I hope so.
I think so.
Well,
definitely,
the idea is, I mean, if you just have one thing in one language and then you have the definition in your native language, mm-hmm. it's pretty boring.
It is.
Yeah.
It's much, and it's much, I think it's actually easier and more interesting to let your brain figure out and define things on its own from the context.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
And I think that kind of gets your brain mm-hmm. to mm-hmm. work.
Yeah, I mean, 母国語もそうだし、私の英語もそうだけど、その言葉の意味を聞かれた時に対訳できないけど意味を分かってる言葉って結構いっぱいあるじゃないですか。だからそういうことだよね。その辞書に書いてあるのを暗記するっていうよりも、自分の中で、あ、この言葉はこういう意味って理解してるっていうか。
そうね、さっきからマイクルも言ってるけど、コンテクストだよね。うまくお互いがいわゆる、なんだろうな、ミューチュアルコンテクストを与えてるんだね。それぞれが自分相手に対していいコンテクストを与えてるから、だからすごくあの分かりやすい
褒められた。
で、ね、人によっては多分あの2人で英語日本語喋ったりしてるんだけども、どっちの言葉喋ってるか分かんなくなる人出てくるんじゃないかな。
あ、うん、でもたまにいるよね、なんか、あ、マイケルが言ってることすごい分かると思ったらマイケル日本語話してたみたいな。で、まあ、それぐらい聞き慣れてくれるのが一番いいですよね。なんか英語だからってはーって構えるっていうよりも、自然に聞いてる中でスイッチしてるっていう。なんかあの先生が先ほどおっしゃってたその、うん、例えばシングリッシュみたいなとか、うんうんうん、インドの英語とか、うん、あのそういうのを多分インターナショナルイングリッシュで多分どっかサイトで先生が呼んでるのを見たんですけど、うんうんうん、その発音っていう部分で、うんうん、そのやっぱり R の発音ができないからもう諦めちゃうとか、逆に気になりすぎて全部の言葉に R の音を入れちゃうみたいなとかよく見るんですけど、あの結局そのだとしたらもうちょっとフラットに、うん、あのヨーロッパ人の英語みたいにみんなが発音した方が日本人的には楽なんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、どう思います、うん、っていうか、
ね、多分ヨーロッパとそれから例えば今のインドあのとかフィリピンあるいはそのシンガポールという違いは、うん、インドだとかシンガポールだとかマレーシアでは自然発生的にシングリッシュが生まれたり、マレーシアン・イングリッシュが生まれたり、インディアン・イングリッシュが生まれてんだよね。
うん、
そうするとそういうコンテクストの中にあると、例えばあの教育をあまり受けてない人たちも英語を使うわけ、
うんうんうん、
でそういうのをベイジーレクトっていうわけね、うん、ベースベイジーレクタルっていう、レクトっていうのは言葉っていうダイアレクトのレクトだよね、はいはい、だからそういうベイジーレクト的なものっていうのはその国のその、 あの人たちでしかわからない発音なんだよね、うん、でそれがちょっと教育を受けて、例えば中学高校ぐらいまで行くとメゾレクトっていう、メゾって言ったら中間2回っていうのあるよね、だからちょっと真ん中ぐらいのレベル の、 あの発音になってくるわけで、それは多分今まみちゃんが言ってるようなそのちょっと R がの発音がきついな、ある程度分かるんだけどでも発音きついな、もうちょっと素直になんないかなと思ってるような発音、でそれを超えるとそのアクロレクトっていうのがあって、でこれがそのいわゆる教養のある人たちが使う、でこの教養のある人たちの発音っていうのは自国の人たち以外の人たちと話すことが多い人たちなんだよ。でこれが本当は国際英語なわけ。
それが一番耳にも心地いいですよね。
だからね、ベイジレクトとかメゾレクトっていうのは英語のようなんだけど、その国の人たちの間のコミュニケーションツールであって、必ずしも国際英語のとしては成り立ってないものが多いんだよね。だから分かりづらい。でヨーロッパは、まあ、いわゆるその今だけでも二十数公用語があるわけだよね。でそういう人たちの、まあ、目指してるものって三言語って言って、自分の母語とそれから自分が例えば仕事とか勉強なんかで必要な国の言葉、ドイツ語であったりフランス語であったりっていうと、もう一つはやっぱりヨーロッパ EU のどこ行っても通じる言葉となると英語になるわけだよね。でそうするとこの EU なんかで言われてる英語っていうのは土着の例えばインド英語だとかシンガポール英語のように生まれてきた英語ではなくって、最初からアクロレクト的な他の国の人たちとコミュニケーションするために英語として学んでるでしょ、
アクロレクト。
そうだから、それだから分かりやすい。
そうか、それに言葉があったんだ。
and that's the kind of English that we have to teach our students.
Right, right.
But this acrolect doesn't have to be native English. That's why it's called international. Mm-hmm. English for international communication purposes.
Mm-hmm. So, すごいその発音が羨ましくて、あのドイツ人とかスイス人とか、mm-hmm. 結構みんなフラットなこう本当に分かりやすくて、mm-hmm. 何なまりってはっきり言えないような、mm-hmm. でももう私はちょっとできないんだけど染みついちゃってアメリカ英語。
It seems to me like a lot of people who are trying to learn English really get caught up in the RL thing yeah, and yeah. worry about it too much. I really think like you can worry about that like way, you know, when, yeah. when your listening's good and you can communicate just on a day-to-day basis. Like, because people, there's so many people, I mean, in the U.S., there's so many people with accents, mm-hmm. but they don't care and they don't let it interrupt anything right, that they're doing. Right.
ただなんか難しいのはその日本の教材がアメリカ英語が多いから、うん、そういう風に聞こえようと思うとやっぱり強い R の音っていうのを意識しちゃって、うん、そうするとやっぱり通じないこととかがあって、うん、なんか挫折したくなっちゃうというか、うん、なんかもうそれを割り切れないというかどうでもいいやって思えなくなっちゃうんじゃない。やっぱり
でもそれもね多分あのコンテクストがないところで、うん、単純に発音だけしようとしてるから通じないと思っちゃうんで、
確かに
これはさっきからいろいろ話あるようにコンテクストがあってコミュニケーションの状況がそこに存在してれば、うん、R が L に変わって例えばライスをライスって言ったって誰も知らみなと思わない、
うん、確かに、ね、
絶対みんなもうその時の L は R だと思うわけでしょ。
確かに確かに、
ね、
だからそんな気にしなくてい
い。そうだから全然それ気にする必要なくて、うん、むしろそういうコンテクストをよくあのきちんと把握してでその中でどういうことが言われてるかが分かるようになるのがいいん で,
うん
で僕はあの前うちの大学院生ちょうどそれこそあの比較文化学部の学生だったが人があ違うかこ れ, これはあの言語学の方かな学生が日本語の、教育についての修士論文を書いた時にあの、なんだかちょっと言葉はちょっと覚えてないんだけどある日本語の言葉の理解を外国人の人たちがどういうふうに捉えるかっていうのであの実際実験したのね。でこれはビデオ教材 で,、でビデオ教材だからちゃんと画面もあってコンテクストもあるコンテクストがあってその単語がポンとその中に入ってくるわけ、
うん、
でこの単語自体は学習者は今まであんまり聞いたことがない単語なわけ、
うん、
で果たしてその単語の意味分かるかなっていうのでやるとあのコンテクストちゃんと捉えれる人は分かるんだよね。
あ、う
ん、ところが一つ一つの単語しか注目してない人はそこで詰まっちゃってコンテクストは全く利用できない。
あ、
でそこでコミュニケーションブレイクダウンが起こっちゃう。
あ、もったいないですよね、うん、そうすると、う
ん、だからあまりにもその細かい点さっきの R と L だとかそればっかり気にしてると結局本当は分かるはずなのに自分で分からなくしてしまってるところがそういうのが生まれてきちゃうんだよね。
まあ、そうだよね。私も分かんない単語別にありますけど、うん、映画見てたり、うんまあ、マイケルが話してたりとかでも別に分か、まあ、大体意味は分かりますもんね、うん、その流れさえ組んでればでその一個分かんないからって別に問題じゃないというか
そう、
ね、日本語もそうだもんね。
I think it's the same when you're speaking too. Like you can know that your pronunciation is not perfect but、
うん、
I mean it, like if you say lice they're not going to bring you lice. They're、
yeah.
going to bring you rice. 、
right.
Don't worry、
yeah.
about it. Like,
そうだね。
I mean, that person's probably not even thinking anything of it, but、
right.
you're getting in your own way.
That's right.
そうだね。もったいないよね、そうするとね。確かに。
うん。そう、それだけやっぱりコンテクスト大事だと思うね。その中でやっぱり言葉っていうのが本当に生きてくる。よくあの、ドワイト・ボーリンジャーという人がLanguage does not exist in a vacuum という言葉を使ってるんだよね。真空状態で言葉は存在しない。言葉は in context only。 Language gains its life in context、
yeah. right, right.
It becomes real in context。 そう、
そうだよね。でも本当にそうだね。なんかそのだって例えば私日本語が母国語なんですけど日本語でも分かんない言葉普通にあるし、ネイティブだからって全部の言葉全部意味分かってるかって言ったら全然そういうわけじゃないですもんね。
そうだね。
だからそんなに。
I was just thinking、I went to this career forum once in Boston、mm-hmm. and it's meant for、bilinguals. It's meant for people that can speak English、mm-hmm. and can speak Japanese、mm-hmm. Well, what was really surprising when I got there is that there weren't that many Japanese people, and there were actually a lot of Chinese people there,
mm-hmm.
and Korean people there,
mm-hmm.
and they had PhDs, and I was just like, wow, I have no chance. Because these, you know, there were a lot of Chinese people there that are trilingual. They speak Chinese, yeah. and they speak Japanese, and they speak English.
Mm-hmm.
You know, so it's amazing, like, they would go out of their way to learn this third language,
mm-hmm.
and then even one up the Japanese bilinguals at these job right. forms. This is right. this is happening right now.
Right. Yeah. もうなんか国として一言語だけしかやってないっていうのは逆に珍しいんじゃないかなっていう。なんか私よく仕事でヨーロッパ行ってたんですけど、そうするとなんか三言語四言語話せるの当たり前みたいな感じで全然すごくないじゃないですか。だから。ね、日本は結構そういう意味では逆に珍しいのかなっていうふうに思うんですけど、うん、
例えば韓国にしてもね、今はまあ日韓関係でいろんなことを言われたりしてるし、まあいろいろ、まあ、問題もあるけれども、で、まあ、例えば日本人が韓国人をどう見るかとか、韓国人が日本人をどう見るかっていうのも、うん、昔からに比べると今ちょっとね怪しい状況になってるかもしれないけど、それでも今でも英語は、まあ、あの韓国で特別な外国語なんで全員やんなきゃいけないけど、プラスアルファで、一番多くの高校生、中学高校生が勉強してるのは日本語なんだよね。
うーん、
で全体の 30% の人が日本語勉強してるって言うんだよ。
うん、
だじゃあ日本人で韓国語勉強してる人何パーセントだ
韓流のおばちゃんたち
うん、もうね、もう
少ないですよね、かなり
1% 2% いるかどうか。
うーん、
ということはやっぱり今の話じゃないけど、それだけその他の国の言葉も英語だけじゃなくて知っとかないと、近隣でその中国だと韓国の人たちが、今の話じゃないけどね、日本に来て仕事をしようと思ったら日本語必要だもんね。
うーん、
しかも日本で職を得たいっていう今外国の留学生すごく多いでしょ。
うーん、
でそういう留学生を採用してる企業も今どんどん増えてるよね。
うーん、
で日本人の方が結局外国できないからって採用されない状況が今逆に増えてる、
ね、国内で仕事が、
そうだから自分の国の中でもなかなかね、
うん、難しいですよね。
やっぱり日本人ももっと積極的に、少なくとも隣国の言葉だとか、まあ最低でも英語、プラス身近に自分たちが仕事の相手として、交渉しなきゃいけない国の人たちの言葉だよね。それぐらいは身につける努力をもっともっとしていかなきゃいけないんじゃないかな。
その例えば小学校低学年からの英語必修化とかは、先生はもうやった方がいいっていう、
まあ、日本という環境はあの教室を除いて全部日本語なんだよね。だから時々あの小さい頃が英語をやると日本語がおかしくなるなっていうことを言う人いるけど、ありえないよね。
まあ確かに、
だってあの授業時間小学校全部の授業時間数っていうのは今確かね5645時間とかあるわけ。5645時間のうち今英語が70時間しかない、ね、それ引いたって5575時間は日本語でやってんだよね。
うん、日本語おかしくなる暇ないですよね。
暇ない。それと教室一歩出たら全部日本語でしょ。
うん、
だから24時間のうちのわずか何45分が1日、
まあ、
1週間、1週間したって、なってくるともっと大きいわけだけど、ね、24×7 のその時間の中でわずか45分だけが英語なんでしょ。これでおかしくなるはずないよね。
the weird thing about that is that they could, a lot of the stuff you learn in school、
yeah.
if they taught things in English too, I mean you could still learnlearn things in English.
Right, exactly.
Like you can still learn those same things that you learned in Japanese.
なんかそういう試験的にそういうのやってる地区ありますよね。日本もあの数学を英語で教えるとか。
イマージョン教育だよね。イマージョンエデュケーション。
Right, right. それはね、なんか面白いというか、ね、試験的でもやってみたらいいんじゃないかなと。
もう有名なのはあの沼津にある加藤学園とかね、あるいは群馬国際だとかね、いうところは非常に成果を上げてる学校で、もうあの幼稚園からずっと英語でいろんな教科をやっていて、で小学校のと、まあ、もちろん国語は日本語でやってるけど、それ以外は英語でずっとやっていて、小学校の途中から 授業の半分は英語半分は日本語っていうので科目分けでやっていくわけだよね。でそれをずっとやってきた人たちは例えば加藤学園なんか見てると高校生になって国語の点数が普通科の日本の高校生の国語の点数高いんだよね。
あ逆に、
うん、つまり英語もやるっていうことは自分の母語に対する感覚も磨けてくるわけ。
あしっかりやらないとっていう、しっかり、
うん、でそういうところから結局ね母語の力自分の日本語の力も相乗効果として上がるのね。でこれはあの日本という国だからそうなるんで、日本人がアメリカに行ったら英語漬けになっちゃうから日本語忘れちゃう。
確かに。
でも日本は日本語の世界だから、うんうん、その中で外国語 にピタッと、うん、あのなんだろうあの浸っていても
まあ大丈夫
母語に関してはほとんど何の影響もないんだよね。
ただ私あのスペイン語を習った時に、うん、習った時は英語でスペイン語を習ったんですけど、うん、だからやっぱり英語を1個習得してしまえばそこから先そのスペイン語だったりフランス語イタリア語とか、うんうん、あの大体似てるというか文法のなんで組み立ては同じじゃないですか、うんうん、過去完了とか日本語にないものがあったりと か、うんうん、だからそうするとさらにこう第3言語第4言語で足しやすくなっていきますよね、うんうん、
それねすごくいいことで、あのやっぱり僕は一応学生のものがよく言うのは英語できるようになったらフランス語今のようにねフランス語だとか、うん、その特に西洋の言葉西洋の言葉に関しては英語を使って勉強した方が両方ともが伸びるよっていう。英語も単に学問としてものとして覚えるんじゃなくて道具として他のものを学ぶ手段になるでしょ、ね、でそれを使ってフランス語を覚えたとかスペイン語を覚えたってなると両方ともが伸びるんだよね。
Do you think that、coming from Japanese there's definitely a disadvantage when trying to learn some of those languages because it seems likeobviously Europeans have an advantage. They can, yeah, they can yeah. learn so many languages so easily.
Yeah.
Japanese is so different from English.
In a sense, yeah.
Yeah.
At least as far as what some people call linguistic or language distance, linguistic distance is concerned.
Right.
English and Japanese are very far apart.
Yeah.
Right.
None so of the they don't have any of the roots, right?
No.
Like the Latin roots.
Right.
So.
But then the strange thing is Finnish, ne Finlandia, is also a non-Indo-European language,
really?
And it's quite structurally quite different from English and other Romance languages, but they're good.
That's true.
So it's not simply a problem of linguistic distance.
Yeah.
There are a lot of Koreans who are very good in English.
Yeah.
Chinese are good in English. There's something a lot more important in a sense than simply talking about linguistic distance. That's a factor, but it's not the major factor.
What do you think Japan's, I guess... language or linguistic landscape is going to be like in 20, 30, 40 years? Because kids right now, what they learn or don't learn right now, that's going to have an impact on their life 20 years from now, 30 years from now, 40 years from now, 50 years from now. So it really seems like we should be thinking ahead.
We should be.
Quite a bit.
確かにもうあの少なくとも例えば日本今見てみると例えばマイクもそうだろうけどもいわゆるその国際結婚 の、 あの、ね、指定っていうの数っていうのはものすごく増えてるでしょ。今は例えば東京になったら13組に1組が国際結婚なんだよね。
へえ、ね、結構多いです ね、 そう
だから昔20年前はあと例えば ある一つの学校に日本人でないいわゆる外国人であったりハーフの人たちであったりっていうそういう人たちが在籍している確率っていうのはだいたい一つの学校でだいたい一人か二人とか、
あ
今は一学年で数人なんで、
あ確かに
そうか、どんどん今増えてきているっていう状態。それからもう一つはやっぱり日本人の子供の数がどんどん減ってるから、だからこれからその労働力ということから考えてもやっぱり移民っていうか労働力をもっと外から入れなきゃいけないし、入れたら当然その人たちは子供を産むわけだから、
right.
そこにまた国際結婚が入ってきたり、あるいはその人たちだけの外国の子供たちで日本で勉強するっていうそういうことっていうのはもうどんどん増えてくるっていう思うんだよね。でそうなった時にさっきの話にちょっと戻ると、 日本人以外の人たちはモチベーション高いからどんどんどんどん日本の社会の中でいい地位についてっていい職を取ってって今英語はできないって言ってる日本人だけがどんどんどんどん落ちてったらどうなっちゃうのかなっていうものすごく心配になっちゃうよね
確かに、
Definitely, even today a bilingual Japanese person that speaks English has a lot more job options than someone that just speaks Japanese
Definitely.
And you can work here and then they can move you overseas or you can start out over you mm-hmm. just go wherever
that's yeah. right
and that's I feel like that's only going to amplify
it will
in just the next 10 20 30 mm-hmm. in, you know 40 50 years from now that's mm-hmm. that's it seems like that's going to be everything mm-hmm. like if you don't speak English you might
そうだね
mm-hmm. you might not be that comfortable
今までは結構英語が話せるとこう得するみたいなのだったけど、mm-hmm. 逆に英語できないとなんかそれが当たり前になっちゃうと、
mm-hmm.
ね、得とか言ってる場合じゃなくて普通に仕事が得られないみたいになっちゃいますよね、
うん、だからまあ、一つは今文部科学省なんかでも、いろんなその英語教育の改革をねやんなきゃいけないというのを今一生懸命やってる最中なんだよね
うん、
うんでまあ、一つはやっぱり大きい問題っていうのは大学入試をどうするかっていう入学試験をどうするかっていうのは非常に大きな問題で今まで通りのやり方やってったら今まで通りのような勉強しかしないからで今まで通りのような勉強しかしなければ今まで通りのような日本人しか育成されないだろうからこれをどう変えるかとなるとその教え方云々という、まあ、理想論を言うのはいいんだけど現実の問題として入試が目の前にあるとだって入試がこうだからと言われないような入試にしなきゃいけないっていうのね、
まあ、今まさにそうですもんね、うん、それが言い訳というかとして成り立ってるやっぱりこっちで今目の前にあるこの入試で忙しいから、
う
ん、そんなスピーキングとかやってる場合じゃないみたいな感じですもんね
そうなんだよね、うん、
なんかその例えば映画見たり音楽聞英語で聞いたりっていうのも大事だとは思うんですけどそれもやっぱりね、そんな暇ないで一周されちゃいますもんね、うん
う
ん
うん、この間ちょっとうちの研究会でやった実験っていうか、ね、調査があってで中学生高校生やったんだけど結構ね高校生でも自分から進んで今の映画見たりとかね音楽聞いたり自分で英語の歌を歌ったりとか、
うん、
結構やってる子いるんだよね、
うん、
でもその子たちにじゃあ英語は話せるようになりたい今それだけやってんだったらまあ、高校生の間にねもっと英語を話せるようになりたいでしょって聞くといや話せるようになるのは大学入ってからでいいって言うんだよ
なんで
大学入るまではまだコミュニケーションできなくていいそんだけ自分でやってても、うん、
入試があるから
入試があるから
先延ばしにしようと思っちゃうのか
で結構ね親とかからもそういうのをやってるとはい、今遊んでる時間じゃないよ入試の勉強しなさいって言われたりとかすると結局でそういうことやるんだったらいい大学入ってからどんどんやりなさいそれまで置いときなさいとかね
まあ受験が大きいですもんね
だからどうしてもその入試のところでね何か大きな改革をしないと
確かに確かに確かに
そっかなかなか難しいね
もったいないやっぱり若いうちの方が吸収力が大きいからね若ければ若いほど楽に吸収できると思うんだけど。
How important is the age factor? It's obviously a big yeah, it's a yeah. big factor, but do they know, you know, at this age, most people are getting significantly diminished returns from their studying. Like how is that structured?
だいたいねそのなんていうの臨界期仮説 critical period hypothesis っていうね、yeah. 臨界期仮説っていうので言われてますが。明確に絶対あるっていう証明はまだされてない、ね、ただまあ、でも学び方に変化が起こる例えば言葉を自然に接しているだけで身についてくるという年齢と一生懸命自分で考えて覚えなければ身につかないという年齢っていうのはやっぱりあるんだよねだからそのなんだろうな生物学的に何かの臨界期があるかどうかわからないけど学習方法だとか心理的に例えば自分のアイデンティティが出来上がっちゃうと日本人としてアイデンティティが出来上がっちゃうと他の言葉だとかを学ぶ際っていうのは意識して学ぶという でまだアイデンティティが出来上がってない頃っていうのは、そのまでの間に接したものが全て自分のアイデンティティの要素として組み込まれるから、あまり意識されない。かそういういろんな要素があるので、はっきりとは言えないんだけれども、何か影響はあるだろうな。だからそういうことを考えると、特に日本、まあ、さっきも言ったけど、日本のような環境で周りが全部日本語なんだったら、何歳から英語に接していても何の影響も悪影響もないんで、逆にそれで 今のところ分かっているのは、小さい頃からやってきた子の方が後になって英語をやりたいとか、外国のことをもっと知りたいとかという、そういうモチベーションの面でより高いモチベーションを示すことが分かっているということは、やっぱり小さい頃からそういうものに触れているので、心がオープンになってる。英語ができるということじゃないんでね、英語ができるかどうかは別として、でもそういうものを後になって、何らかの形でその接した時に、接した時に受け入れる体制ができて、まあ、出来上がってくるっていうね。
確かに、
That concept of identity is pretty interesting. Because when you learn a foreign language, there's so much culture that inevitably comes with it.
Right.
やっぱりちっちゃい時から増えてることによって、カルチャーショックも軽減されますもんね。その考え方だったり、そのビヘイビアだったりっていうのも、だから、ね、確かに自分のアイデンティティが完全に日本人として確立されてから入ろうとすると、まあそこのギャップを取り除くのはなかなか大変ですよね。大人だとさらに
葛藤がね、どうしたって大きくなるよね。
そっか。まあ、じゃあ
悪いことじゃないんだよ、それは、それはそれとして、
まあ、より大変になっちゃ う、
頭で理解して、あ、アメリカ人と日本人はこう違うんだという、ちゃんとした理解を持った上で接することができれば、それはそれでプラスになるんだけどね。だけど逆にそれがなんか足かせになって、ダメだと思っちゃったり、理解できないんだと思っちゃったり、というふうに働いちゃうと、すごいネガティブな、ね、影響が生まれる可能性ありますね。
そうか、大人になってからやろうっていう人が、でも多分聞いてる、これを聞いてる人の中にはほとんどというか、まあ、ちっちゃい時に触れてなかった人が多いと思うんですけど、どうしたらいいのかな。
It seems like certainly you have a disadvantage from just the spongy brain standpoint, but you also haveA lot more tools than you do when you're very young.
Right.
You've seen, you can read and study other people's works and deliberately focus your attention on particular things. When you're a kid, you don't. You're not going to sit down and study.
Right.
So
you know, so you're kind of subject to your environment, kind of making it for you.
Right. 一度前僕らで実験したことがあって、いわゆる帰国子女で、いわゆる小さい頃アメリカに、まあ、いたという日本人と、それから高校時代に1年間留学した、あるいは大学時代に1年間留学したという人たちに対して、まあ、ちょっと意識調査をやってみたのね。そうすると、そういう人たちに対して、外国を好きですかって、みんな外国を好きだっていう、で例えば、じゃあどういう外国語って、英語はっていうと、みんな当然好きだって言うんだけど、じゃあ英語以外のアジアの言葉はとなってると、ヨーロッパの言葉に関しては比較的、まあ、帰国子女っていうか、まあ、小さい頃から海外にいた子もそうでない人たちも、まあ、それなりに好きだっていうんだけど、アジアの言葉だとか、アフリカの言葉とかって、いわゆる第三世界って言われる、昔言われたような言語に関しては、どっちかっていうと帰国子女の人たちは、まあ、それほど好きではないっていうか、好きなんだけど、まあ、ちょっと下がるのかな。ところが、あの大人になってから、高校生大学生ぐらいで留学した経験のある人たちは、それもすごい好きなのね。でどういうことかっていうと、やっぱりね、日本人としてある程度のアイデンティティができてから行ってるので、で留学をすると、例えばアメリカの大学なんかでもそうだけど、いろんな国の人たちと会うじゃない。
ああ、そっかそっかそっか、
ね、だからアメリカ行ったからってアメリカ人だけと会ってんじゃなくて、
あ、確かに
他の留学生と会うでしょ。でいろんな国から来てる、でそういう人たちと仲間になって、友達になってる、そういう経験多い。でも帰国子女の子どもたちって、結構アメリカだとアメリカの学校ずっとどっぷり使っちゃってるから、アメリカ人以外との接触って意外と少なかったりするよ、ね、 そうすると大人になってから行った人たちっていうのは逆にいろんな国の人たちの言葉に対しても興味を持ったりとか、そういう、ヨーロッパとかアメリカとかっていう先進国以外の国に対しての興味がより高くなってくるという、という意味で言うと、ああ大人になってから行くっていうのはすごい国際人を育成する上ではすごくいいんだな。
確かにその留学生同士の交流というのは確かにそうですよね、今までちゃんと考えたことない。私もそのスペイン語を勉強しにスペインに行って、そうするとそのクラスの子たちはスペイン人じゃないですもんね。だから他のヨーロッパの国の子だったり台湾人だったりで、共通言語は英語だからそこで英語で話すけどもっていう、うちのいとこもスペインにスペイン語を勉強しに1年間行ったんですけど、そこであの韓国人の子と仲良くなって、スペイン語も勉強したし韓国語もマスターして帰ってきて、とかそういうなんか広がりますよね。
そうそう
一気に
そういうことだからね、すごいね、その高校とか大学になってから留学するっていうのはものすごくプラスになる、あの非常に幅広い体験ができる、そういうね可能性持ってんだと僕は思うんだよね。
その言語自体を完璧にマスターして1年じゃ間に合わなかったとしても、その意識的に国際、国際感が広がるというかっていうことですよね、考え方が。
だから言葉としても別にネイティブのようになる必要なくて、アクロレクトね、さっき言った、日本人としてちゃんと国際的に通用する英語が使えるようになればいいわけだろうから、ね、だからそれだったら大人になってからでもできるわけだし、それが本当のある意味では国際英語としてあの大事なものだというふうに思うんだよね。
今日まさにあの森元首相があのオリンピックのであのそのオリンピックの長なのに英語が話せないのはどういうことかみたいなことを言われて、アメリカとイギリスのメディアの前であの敵国語だったからみたいな自分が小さい時みたいなことを言って、すごいもうすごい記事になってて今、なんかそういうのを見るとやっぱりちょっと日本なんだ、日本のその英語っていう面で本当に遅れてるっていうのが世界にバレちゃうというか、
そうね、
なと思ってちょっと頭が痛くなるんです。
Well, I think you really see this on the internet, because there's an internet and then there's like Japan's internet, which is like this little internet on the side, like it's, there's not much mixing going on in between, and this was really apparent whenMommy tweeted some of the Western smiley faces to Japanese people, and they don't even know what these are. Some of them have seen them before, but you know, if you're spending time on the English internet, where like 99% of the information is, you're going to be familiar with those things. So it really seems like it's isolated, which is kind of not what you want on the internet, which is supposed to be about
right.
Connecting with other people in other places.
Exactly.
なんかネット上では結構鎖国状態というか言語のせいで、
It totally is.
ね、鎖国だもんね。
And so much of the big news in Japan is like, look at what we found on the internet, like the foreign internet almost. Right. And they'll take some meme and introduce it to the Japanese people. But if someone doesn't do that, nobody knows what's going on.
Right.
You know, so often we take newsfrom English sources and we talk about it, that stuff doesn't appear in the Japanese media for days, if not longer, or if ever.
And that's one of the things that I do, because I also listen to podcasts, but I listen to news podcasts, CBS, ABC, NBC, and also BBC, radio and so forth. I listen to these news programs, and a lot of times you seeitems on in these news programs which do not, as you said, appear in, for example, NHK or any of the Japanese networks.
And we see the opposite too, where in foreign media they'll say something about Japan that's completely not true, but no one in Japan is there to defend
that's Japan.
Or point out that it's not true or that it's not happening, because it's so isolated. There's a strange membrane there.
そうね、そのニュースのコメント欄とかにも、やっぱりその韓国の例えば英語で韓国の間違えた情報の記事が出たら、韓国人が英語でそこに反論してきちんと直すけども、それが日本の場合誰も書かないから、世界の人はそれが本当なんだみたいな 日本人反論してないしって思っちゃいますよね。
Like the eyeball licking thing. There was this news that came out that everyone in Japan, all the kids in Japan were like licking each other's eyeballs and stuff, and this was like a widespread thing. It was like total nonsense. But it had so much momentum and just went all over the planet. Like anyone that's on the internet,
read it
anywhere in the world read that, and they probably haven't heard yet that that was total nonsense. But these things have such legs because there's such a barrier.
Well, the more shocking it is, 広がっちゃうから。
そうそうそうそうそう。
だから未だに多分持ってる人いるよね。あ、日本の女子高生はアイボーリクシやってんだみたいな。
But you know, if more Japanese people were speaking English, I don't think that would happen so easily.
だからなんていうかな、あのガラパゴス現象っていうのはいろんなとこで起こってるのかな。
もったいないですよね、ちょっと、ね、
もったいないし、これまずいよね。本当に日本がこれからの国際社会の中で、本当に自分の力を発揮していったりとか、本当に国際社会の仲間に慣れてないんじゃないのかな、今の話だとね。
すごく技術もあるし、人もちゃんとしてていいし、すごくいい国だからこそ、なんかそうやって誤解されてたりとかするのがそのままになってると余計ね、なんか、違うのになみたいな。
And the craziest thing about it is that it's only going to accelerate. It's only going to become more interconnected and reveal even more so how Japan is kind of cut off in this way and is falling behind.
そうね。
What other country is in this sort of predicament to the same extent?
There are some other countries who are basically very much insular in nature. 例えばね、あの意外とフランスは本当に外国語よりもフランス人はフランス語っていう、ものすごくそういう意識って強いよね。
確かに。
ヨーロッパにありながらすごく強い。だからパリ行っても、でテレビチャンネル見たって英語の番組がなかなか出てこないんだよね。そういうことってあるでしょう。でも他の国行ったらどこ行ったって英語のチャンネルすぐあるよね。
確かに確かに。
だからなんかやっぱりヨーロッパの中にあってもそういう国っていうのがあるし、だから他にも多分あるんだと思うんだけど、意外と先進国に多いんかな。
あ、逆に、あ、確かに確かに。
だからこれからとにかく自国を開発させなきゃいけないっていう国っていうのは絶対英語必要だと思ってるし、外国のこと取り入れなきゃダメだと思ってるし、
確かにその観光でお金を稼がなきゃいけない国、あのベトナムとかタイとかに行くと、本当に道のその辺の教育受けてない人もあの英語を話しますもんね。だからカンボジアもまさにその英語が話せれば職に就けるけど、観光とかホテルとか、だからそれで結構生死もう かなり今後の将来自分の人生が変わってくるっていう、なんかゼロ百みたいな。日本だとやっぱりね、別になくても生きれる人がやっぱりいっぱいいるから、なかなかそこまで生きにくいですよね。
まあ、あと考えられるのは、例えばそれこそいわゆる思想的な面で、例えば反米的な、まあイスラム諸国の中にいくつかね、いくつかそういうところあるかもしれないけど、だけどそういうとこでも、まあ僕なんか知ってる人なんかだと、もうあのアメリカは特に好きでも何でもないし、逆にどっちかというと敵、それこそ敵国だと思ってるところ人でも、だからこそ敵の言葉知らなきゃいけないって一生懸命英語教育ものすごく一生懸命やってるっていう人いるもんね。
そうか。なんかその例えばフランスみたいに英語嫌い、アメリカ人嫌いとか、そのイスラム諸国みたいにもう反米とかで英語やらないんだったらまだわかるんですけど、日本ってそのハリウッド映画も大好きだし、アメリカも大好きだし、ハワイもみんな行くしっていう中で、だから逆ですよね、真逆というか。
そうだね、やっぱりあの一つの島国の何かがあるのかな。
But it seems like Japan has so many of the tools. I mean, it's financially it's very well off compared to some of these other countries, and people are very well educated, and it just doesn't seem like this is the way it should be moving forward.
ね、なんかそのやっぱり英会話にみんなが費やしてる、一人ずつが費やしてる額も、多分他の国に比べたら全然
もう高いよね。
高いですよね。だからそのお金もったいないよね。
もう一つどっちかっていうと、なんていうかな、あの孤立していくんじゃないかなって心配になるのは、それこそアメリカとかね、 イギリスのように英語だけでいいと思い込んでる国、
うん、確かに
というのはどっちかっていうと国際英語っていうものの存在は認めたがらないから、
うん、
英語はアメリカのものイギリスのもの、
うん、
なの でそれさえ知ってれば自分たちはもう一番世界ナンバーワンなんだっていうところですごく気持ちの上で持ってる人っているん で、
うん、
で そういうところってのはこれからの世界の中で他のところが強くなればなるほど孤立するっていう可能性はないわけじゃないような気がするんだよね。
まあ、今英語できるから上にいるけど、うん、みんなが英語できるようになったら、
うん、
そのみんなは母国語が他にあるわけですもんね、
う
ん、
そう
だから2カ国語から始まってるから
そう
大変になっちゃうね、うん、
It's funny that it's so well established now American English when it didn't even exist that long ago、
mm-hmm.
and when you go to the States everyone talks different if you're
right,
on the West Coast、
right.
or if you're on the East Coast or in the South、
mm-hmm.
like some of these people can barely even understand each other
right、mm-hmm.
Sometimes I can't understand people、
mm-hmm.
there
そうだね
and、nobody knows exactly what standard American English is、
yeah,
anymore
what is that it's just like some spelling choices like we don't put the U in there for color and we don't you knowAbout
30, 40 years ago, there used to be a model that was used, and that was,、mm. it was called Midwestern Educated, Educated Midwestern、American English. That was、mm. considered to be the standard American English.、
Mm.
And the main reason why was because、there was, at that time, a new method of teaching English which was developed, which was called the audiolingual method.オーディオリンガルメソッドっていうねのが開発されて、
うん、
でそれを開発した人たちがミシガン大学の先生たちだったの。
あ、だから。
まあ僕が行ったのもミシガン大学なんだけど。で、だからそこがいわゆるそのオーディオリンガルメソッドの発祥の地になった。
あ、
だからじゃないかなと思うんだけど、そこの英語がスタンダードアメリカン・イングリッシュというような呼び方をされたんだよね。でも今はもう全くそんなことないもんね。どこか分かんない。それとかあの BBC なんかのいわゆる、Receive Pronunciation ってそのほらイギリスであるでしょ、
うん、
Receive Pronunciation というのは一応、まあ、一番スタンダードだと、
うん、
一番いいイギリス英語って言われてるよね、
うん、
ところがそれに対しても実際に何年か今から 7,8 年前ジェニファー・ジェンキンスという人がじゃあ実際イギリスの中でこの Receive Pronunciation をちゃんと使っているイギリス人は何パーセントいるかっていうのを、まあ、調査したら3.5% しかいない
って言います。少ない。
ということは残りの 96.5% はスタンダードブリティッシュイングリッシュ使ってないということ
だよね。じゃあスタンダードってなんだって話ですよね。
だから結局スタンダードって何っていう。だから今はもうそれない。
That's within Britain?
This was in Britain, yes. It was in Britain, yeah.
まあイギリスもかなり違いますもんね。そのダイアレクトというか何言ってるかわからないところは本当に。聞いても分かんない。
ロンドンは本当にね、もう国にその他、
うん、ベッカムみたいな。
もうあのタクシーに乗ったって運転手は何言ってるかよく分かんないっていう。
ね、なんか H の発音もな、うん、もうすっ飛ばすみたいな。
うん、
全然分かんない。
What really seems to help me with that is if you just listen to their someone speak with that accent for a while,、
うん、
your brain will just kind of.Tune to it pretty quickly.
Right. Mm-hmm.
You know, if you know a version of English, you can get there.
Mm-hmm.
I think.
慣れちゃえばね。
I don't think it even takes that long. Like if I talk to someone for 2 minutes, I'll struggle. But mm-hmm. if we had a conversation for like 30 minutes, I think that the latter half of that would be fine.
Mm-hmm.
You know, it's just a kind of an adjustment thing. It's like, oh, that's how you're saying that.
Mm-hmm.
Like, you know, and they also have some expressions and things.A little bit trickier, but
難しいね。一回私あのどこだっけ、エディンバーグの人と話してて、うん、どこから来たのって言って、ユキって言われて、全然分かんなくて、え、What? ユキ？And she was saying UK, obviously,、うん、but 全然分かんなくて、うん、だからやっぱりね、その慣れてないと分かんないよね。 全然違う。でも、まあ、でも日本でもそうですもんね。そうそうそう、青森とか行ったら字幕ついてますもんね。もう
方言は全然わからない
よね、おばあちゃんのインタビューとか、
う
ん、
でもね、今マイクル言ったようにね、あのその人とじっくりいろんな話、日常的な話題についてわかるコンテクストの中で話してると、だんだん慣れてくるのは事実だよね。確かに それはあると思うね。だから多分方言もそうだと思うよ。
確かに。
Yeah, I spent some time up in Tohoku a few times after the earthquake. And at first, it was very difficult. They do some weird things in Tohoku with the Japanese language. But after a while, it's like, oh, well, that changes to zu, or, you know, you learn those little things.
Right.
And then you can get by, no problems. I didn't even think about it the last part I was there. But when I was first, I was like, oh, how am I going to deal with everyone?
Right.
Everyone's super old, first of all, which doesn't because, you know, their speaking patterns are a bit different than what we use here in Tokyo on a day-to-day basis.
Right.
You know, so... It was interesting.
It does take a while, but you do get used to it. Otherwise, you wouldn't be able to live in that, in that community, you know?
確かに。そうだね。日本語も結構バラエティすごいもんね。
There's some things that they do in the Japanese language that seems pretty unique. For example, katakana, where, or even the names for things, like you have gohan and you have daisu, and they're like, You, which are you ordering?
You know, そうだね。ライスとパンどちらになさいますかっていうもんね。ご飯とパンじゃなくて。
It's not gohan, it's daisu.
Yeah.
It's like, well, it's like if you get it with your steak, it's daisu. But I think if you like get it with your Japanese food,
定食とかだとね、ご飯だもんね。
Yeah. But it's the same thing.
あとあれ、実験用のネズミはマウスっていうしね。
Yeah.
Yeah. 難しいね、日本語。
なんかやっぱり違いはあるよね、でもね。
法則は多分あると思うんですけどね。
だから2つ存在してるんで、言葉っていうのは全く同じことを表すもの2つあったら、どっちかが消える運命にある。大体は残るっていうことはどっかでニュアンスの違いとか使い方の違いとかがあるから残るんだよね。
そうか。
だから何か違うよ、ライスとご飯。ご飯ってここ言われたら絶対お茶碗を思い出すから。
あ、そういうことか。そっか、あのお皿に乗ってる。
そう、お皿に乗ってるのはあれはね、ご飯と言わない。あれはライスなんだよ、僕にとっては。
そうだ、確かにそうですね。そうだ、ご飯って言われたら確かにお茶碗に入ってるわ。
That's really interesting because in English you don't really do that.
Right. Right.
そうだね、何に入ってるかあんま関係ないよね。
Yeah.
確かにね。そっか、ライスの今初め生まれて初めて考えたこれ。
No, I feel like they do that with a lot of things in Japan. It's pretty common. Or if someone's speaking in their katakoto, it might be written in katakana. That sort of thing.
ああ、漫画とかでってこと。
Or me.
あ、そうだね、あのこのポッドキャストでボットがあって、あの私たちのクォートみたいのを書いてくれてる人がいるんですけど、それマイケルが言ったこと日本語でもカタカナで書かれてるもんね。そうだね、日本人じゃない人が言ってる場合カタカナで書いてることに、あのテレビのテロップとかもそうですよね。
そうそうそう。
Yeah, so there is some meaning to that. There is some specificity to that.
そうだね、なんか頭の中で音声をこう再生しやすいっていうか、その方が多分
っていうか、4つも文字がある言語だと他にないわけだよね。
そうですよね、
ローマ字を含めれば4つだ。でそれをうまく使い分けることで、いわゆる言語の豊かさみたいなものが実はそれで表現できてる。絵を見なくても今の話じゃないけども、マイクルが喋ったのがカタカナになるっていうことは、あ、この人は外国人だなっていうのが分かるとかね。
そうですね、一瞬
でライスとご飯でもライスと書いてあったら、あ、これお皿に乗ってるな、ご飯って言われたら味噌汁が横ついてるなというような、もうイメージがそこで湧いてくる。
確かに、
これはあの日本語ってそういう意味ですごい面白い言葉なんだよね。
確かに、なんかそのやっぱり本とかで読んでても漢字があることによって、一文字一文字読まなくてもパッと見たら何のこと言ってるか分かるっていうのは英語ではないですもんね。一文字一文字だから、あの英語で日本史の授業を大学で取ってしまった時に、柿の元の人丸っていう人名が漢字だと別にパッと見たらもう柿の元の人丸じゃないですか、記号みたいな感じだけど、あれをローマ字で書かれてるとちゃんと読まないといつまでたっても誰か分かんないっていう、すっごい長いの。だからそれもかなり違うよね、日本語と英語。 と思った。
僕は覚えてるのは高校時代にあのいわゆる東洋史っていう中国の三国史だとかやってる時に、あの漢字だとあのあこれが誰々でこれが誰々で分かるんだけど、それこそ同じで英語でいわゆるそのオリエントヒストリーみたいなのやった時に全部ローマ字でいわゆるアルファベットで
難し
いちゃうと覚えられないんだよね。
確かに確かに
覚えられないね。
漢字だとこう絵みたいな感じでイメージできますもんね。確かにやだね、英語で中国史とか日本史やったらめっちゃ大変じゃない？
You had to do that.
あの徳川誰々とかも全部漢字じゃないと難しいね。
Well, at the time I would have preferred it in English.
まあね、まあね。
Now too.
まあね。
But
そっか。まあでもだから英語を大人になってから勉強したいっていう人は、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、まんべんなくやった方がいいってことですよね。
それともう一つ、あの、まあ、あのさっきの Twitter だとかそういうのでその文字的にあの、発信していったりとコミュニケーションするっていうのはできるけど、音声はなかなかないよね。だけどそれっていうのも例えばもう一つやり方としてはあの、まあ、僕が昔から提唱しているのはいわゆる独り言を言いなさいっていう、
ね、
だから英語で例えば4つ例えば今自分がいるところをディスクライブしなさい、I'm in this apartment building, the ceiling is white, three people in the room、でしょ。でそういうディスクリプションをまず、でこれはだいたい五感から入ってくるもの、視覚だとか I hear sounds outside とかね、five senses。 でそれを言った後で What am I doing? 行動、 I'm talking to the people here、ね、かその時に How do I feel?、I feel very comfortableTalking to these people, they're very nice. That what do I want to do after this? ということで、I think I'm getting a little tired. Maybe I need to drink a little water. というような、つまりあの自分の周りを描写する、ね、それからその時何をやってるかを自分で言ってみて、気持ちを言ってみて、でじゃあ何しようかっていうこの4つを独り言で言うっていう習慣をつけていく。であの夜になると一人ごとで今日やったことで一番印象に残ったものをこの4つを使って言ってみて、言ったら今度はそれを書くの、と言ってみれば、まあ、4行日記のようなものになる。大した量じゃないんだけど、これ続けるだけで英語を使う力ってすごい伸びるんだよね。
でも私、確かに私それやってたかも。ちっちゃい時っていうか若い時に、あの独り言っていうか私結構妄想というか独り言結構一人で言うんだけど、その時にそれをスペイン語だったり英語でぺっちゃくちゃ一人で言ってみるみたいな、そうするとやっぱり人と喋った時に単語がパッと出てきやすくなりますよね。こう言い慣れてるからやっぱり。
It seems like something that kids do automatically.
They do.
You know, they point at things and they describe them, or they, you know, no one's asking. Usually the parents telling them to be quiet.
そうだね。子供一人ごと多いもんね。おままごとしながら一人でぺちゃくちゃ喋ってたりとか。
And this is called egocentric speech. だから一人ごとっていうのはエゴセントリック、自分だけでしょ。自分中心のスピーチで。この発想っていうのはまさに今言った通りで、子供がそれをやるのかヒントになって実は教授法にまで発展してる。やり方としては。
そうか、子供は無意識にやってるから。
そう、子供ってこんなやって自分の周りを表現してって、それで言葉の力ついていくんだなっていうのを分かって、で昔グアンっていう人がグアンメソッドっていうのを作った時に、要するに自分でものをやりながらそれをやってることを言葉にしようと。I'm raising my hand. I'm waving my hand. I'm putting my hand down on the desk. とかね。っていうのを一つ一つ行動しながら言葉にしていくっていうので、いわゆるメソドロジーを作ったことがある。で、僕もそれを使って4つのさっき言ったような形で独り言をっていうのでやってきたんだけどね。
でも確かにその周りに外国人がいないし、例えば自分がどっかの田舎に住んでいて英語を話せる人周りに全くいないっていう場合、やっぱりそのリスニングを強化して独り言を言っていれば、練習というかそのプレペアはされますよね、人と話すための。そっか、独り言、マイケルも日本語で独り言ずっと言ったら いいんじゃない
？ Yeah, I should start doing that.
ブツブツ。逆にもっと職質されちゃう。
It's really interesting though that that's something that kids do automatically. It's almost as if it's for that purpose. You know, it's like the body and the mind kind of automatically are learning on their own how to express themselves.
そうだね。
It's a process that people explain as a transitory stage in which a child is verbalizing his thoughts. だから思考って抽象的でしょ。だけど抽象的なものを言葉にすることに具体化して、具体化すると自分でそれを聞きながら理解しやすくなる、ね。だから普段僕ら考えてる時っていうのは言葉にいちいちしない。でも子供は最初は言葉にすることによって自分の思考をより高めていくというそういう過程を経るんだっていうふうに言われるんだよね。だから自然なわけ。だから自然にやってる。
It seems like just in the process of speaking, you're also not only reminding yourself of these of what you're saying or the words that you're using or the structure of the sentence that you're using to express what you're doing, but just like the memory aspect aside, you know, of course, a kid is going to have a better ability to remember. Memory aspect aside, that's not something that adults tend to do when they're learning, right? So it definitely seems like we should be incorporating that into studies.
It is a good way to.
It's kind of an awkward thing to do, though.
誰かにこっそり見られてたらちょっと恥ずかしいけどね。
でも一人の時は。でも時々やってない？
私はやってます全然。私一人ごもなんか一人ごとすごい多いから。
例えばさ、僕も今朝出てきた時に。鍵どこ入れたか分かんなくなっちゃって あれ鍵って言葉に出ちゃうんだよね。
それを英語でやれば。
But yeah, in the process of speaking, like the same way that we write things down, I think that helps us remember things too.
Yeah, it does.
だからやっぱり単語を暗記して覚えても使わないとやっぱりすぐ忘れちゃうから、自分で独り言でも何でも口に出して使ってれば定着していきますもんね、ゆっくりでも。
それとはっきりさせることができるんだよね、自分思ってることが明確になるんで。
じゃあ今ね、英語勉強している人はブツブツ独り言。
That's kind of a mind-blowing concept to me right now, because I'm just thinking like you're not using any materials, you're not you know, you're not
しかも無料だよ、無料。
It's not a book, it's not it's just something that you can consciously do.
だから僕はそれを一応名付けて一人でできる英会話って呼んでる。
セルフ英会話。
そう
それいいね、無料だし。
Yeah.
英語だけじゃなくてね、いろんな言語で応用できる。
もうどんな言語でもできる、ね、どんな言語でも、
日本語勉強してる人も、そうだね、やろう。ね、だからそのやっぱり英語勉強するためにはすごく高いお金を払ってなんちゃらっていうのは、昔は多分ネットもないしそうだったと思うんだけど、今はやっぱりいろいろありますもんね。そのなるべく安く済ませようと思えば、別にそのお金持ちじゃなくても、YouTube とかにもね、いっぱい教材みたいなものあるし、ポッドキャストもあるし、なんか誰でもやろうと思えば始められますよね、今は。
本当はこういうポッドキャストもそうだしね、いろんなその教材っていうのはもうそこら中に あるし、僕なんかもiPhone の中にいくつかの言語を入れたりしてるけど、ね、たまにしか聞かないんだけど、もうちょっとやっぱ真剣にね、例えば電車の中で聞こうなんてなったら、そういうのって山ほどあるわけだよね。
先生は日本語と英語の他になんか第三言語とか勉強されたりしました？
昔学生の頃はドイツ語をやったけどね、でも昔のドイツ語だから訳読だよな。読んで訳して文法やるっていう。でもね、ドイツに学会行ったりした時には、ちょこちょこ、あんまり通じないけどね、普段から会話やってるわけじゃない。でも一応物を読むのは、ミシガン大学に行った時も博士課程でね、要するに外国語の試験を受けなきゃいけないけどね。で、日本語はもう母語だから免除されるけども、英語以外に2つっていう。で、もう1つはっていうとドイツ語。で、ドイツ語で結局何やるかっていうと、自分が準備できたらドイツ語の先生のとこ行って、 はい、もうテストを受ける準備できましたって言ったらね、その先生が自分の書棚からドイツ語の方をポーンと出してきて、それをパッパッパッとめくってページをパッと示して、じゃあ隣の部屋で、2時間あげるから、ここからここまで訳してこいって言って、それだけ、それだけなわけ。
へ
で、それを必死になって、もちろん辞書持ってい、いんだけどね、で一生懸命訳して、でね、僕の時は確かね、間違いが3つ以上あると落第なんだよね
厳しい、
うん、で 2ページ分訳して、僕は1つだけ間違えたかな。だから結構読んで訳すっていうのは、当時あの頃、もう今から30年も前の話だけども、はある程度できた、
うん、
うん、だけどいわゆる本当にコミュニケーションとしてのドイツ語っていうのはほとんどやってなかったし、今はもう忘れてるけれどもね。でもあの、まあ、フランス語もある程度聞いて理解はある程度できる、
うん、すごい
というかカナダに住んでたんで、
あ、そっか、
子供の頃ね、ちょっとね、
あ、そっか、フランス語圏のところだった
と、モントリオールだったから、
あ、そっかそっかそっか、
うん、だから子供としての簡単な会話ぐらいは、うん、分かったね。
あ、そっか、
うん、Canada has kind of a weird language situation.
Yeah,
yeah, そうだね。
It's got a bilingual policy, and at least officially, wherever you go in Canada, you are allowed to use either English or French.
Really? Everywhere?
Oh.
Everywhere. However, Quebec, that's where Montreal is a special province, and it has its own French charter, which says that in the province of Quebec, the official language is French.
Mm.
だからカナダ全体としては英語フランス語どっちも使えるはずなんだけど、ケベック州になるとケベック州の公用語はフランス語になってるというね。だからあのモントリオール歩いても、例えばマクドナルド行っても表示は全部フランス語しかないとかね。
ああ、分かんない頼めないね。
見当はあれですけども、それでもやっぱびっくりするよね。だからカナダに来たんだったら両方とものね、英語とフランス語両方とも入ってると思っていったら、あのケベックはそうじゃないよっていう。あの地下鉄に乗っても全部アナウンスは全部フランス語だけしか出てこないし、書いてあるあ の, のも全部フランス語しかないし、
うん、面白いですね。
Well, outside of Quebec, are there that many people speaking French in Canada?
Not much. Very few.だからカナダって本当はバイリンゴ政策を取ってるけれども、本当のバイリンガルの人たちは 20% いないんだよね。ほとんどの人はモノリンガル であの英語を母語としてる人たちのほとんどがモノリンガル、ところがフランス語を母語としてる人たちはほとんどがバイリンガル、英語の方が強い言語だから、知らないと生活に何らかの支障が生まれたりするから、少数言語の人たちは必ずあのいわゆるそのマジョリティ言語を学ぶけども、マジョリティ言語の話者はなかなか少数言語を学ぶという心理的なそういう姿勢にならないね。だからあのさっき見たアメリカ人がなかなか外国を学ばないとか、っていうのもそれと同じで強すぎるんだよね。
まあいらないやって感じになりますもんね。別に、
だけどアメリカに住んでる、ね、少数の民族の人たちとかいわゆる移民の人たちみんなバイリンガルになっていくよね。今はまあヒスパニックが強いんでちょっと、まあ、状況多少変わってきてるけれども、それでもやっぱりバイリンガルにならないと、
まあ、やっていけない、
ね、やっていけないっていう。
It seems like they're doing a lot of programs in English and Spanish in
yes,
the US.
Yeah, yeah.
It's really common.
そうだね。 Very common, yeah. Dora the Explorer みたいな。
What's that?
あの子供用のプログラムで It's bilingual、 なんかドーラが英語とスペイン語どっちも喋る、なんか交互になんかミックスして喋るの、だから mainly she speaks English but おばあちゃんのことはアブエラって呼んだりとかちょっと混ざってる、It's for あのそのバイリンガルの子供たち用みたいな、It's pretty hugeあのアメリカとか行くと結構ドーラのリュック背負ってる子とかいるよ。子供は。
そういうの面白いね。
そうなんですよね。面白い本当に。
It seems like there's parts of the U.S. where it's you'd actually be uncomfortable not speaking Spanish.
Definitely.
マイアミとか。
Yeah, yeah.
なんかもう着いた瞬間に全部スペイン語だったからびっくりした。タクシーの運転手もホテルも こっちが何も言わないうちにもう全部スペイン語みたいな。
There are so many places outside the U.S. that use more English than they do.
そうだね。
Countries where English isn't even the main language. Like you can travel in a lot of places and get by on English, but right there in Miami, it's almost like that's not the
you
case.
You need Spanish, right.
I mean, the largest city in the world with a Spanish population is New Mexico. You know you know what city is the second largest?
No.
Los Angeles. It's in the United States.
Yeah.
It's not in a Spanish-speaking country.
That's funny.
だからそれだけスペイン語を話す人たち多いんだよね。
スペイン語便利なんだよね、すごい。でもやっぱり本当にさっきも言ったけど英語やるともうスペイン日本語からスペイン語って多分すごい難しいと思うんですけど、日本語英語スペイン語だったらそこまで難しくないっていう、
Yeah, that's pretty ambitious.
あの英語ってだってスペイン語とかフランス語に比べたら全然難しくないじゃないですか。その動詞のカンジュゲーションがないからないし、その女性名詞男性名詞とかもないし、ドイツ語だと 中性とかもありますもんね、だからそういうのがない分、あとフランス語だとこう次に来る単語とつながるから、
リエゾンがあるからね、
そうとかがないから、まあ、まだラッキーといえばラッキーですよね。英語がこういう英語になってくれたおかげで、それはやんなくていいから。
The issue comes up sometimes, of bilingualism being good or a bad thing. Personally, I don't really think that there's much of a downside to it. What do you think? I mean, for the individual, it seems like it's almost always best beneficial.
I mean, you know,
it's not going to hurt you.
How do you define a bilingual? Is one major problem, でしょ? だからバイリンガルって誰って言った時、例えば日本人の人にあなたバイリンガルって聞いたと、例えばマミちゃんだとかマイクにバイリンガルって聞いたらイエスって言うだろうと思うんだけど、でも本当にあの僕の授業を取ったって言うけども、あの授業で僕は授業の最初に How many of you think you're bilingual? 英語でやってる授業だよ、で非文の学生たくさんいて、英語学の学生たくさんいて、みんなもう帰国子女が半分以上いたりする、で手上がるの 2,3 人なんだよね、でなんで上がん手上げないのって言うと、だってどっちかが強くてどっちかが弱いからとか、ね、両方ともが全く同等のレベルで使えないから私はバイリンガルと自分は思わないっていうわけ。でもしそこまで言ってしまったら世の中にバイリンガルでいなくなっちゃうんだよね。
確かに、
ね、この場合は英語強い、でもこの場合日本語強いとか、この場合何々語強いとか、こういう気持ち言う時に日本語のよく出てくるけども、でもこういう時は英語の方が自分の意見はっきり言えるとか、みんな違うわけだよね。
そうですよね。
要するに個人の中でそれぞれいろんな言語を、その用途に応じてうまく使い分けてるのがバイリンガルの人であって、だからそういうことを考えると別にあの完全にあらゆる場面で2つの言語が同等に使えなきゃいけないっていう定義はちょっとこれオーバ
ー、現実的ではないですね。
現実的ではないわけだよね。でそれとそういうふうに考えていったときに、じゃあ世の中世界中の人たちで、モノリンガルの人たちとバイリンガルの人たちどっちが多いのって言ったときに、どっちが多い？
バイリンガルの方が多いんじゃないですか。
だよね。だいたい世界の 70% くらい、人口の 70% くらいは2つ以上の言葉を喋るんだよね。でも日本人だって、僕はあの関西人なんで、僕京都生まれなんでね。
あ、全然出ないですね。
出ないんだろうけども。関西帰ると京都弁になるわけだけど。
急に出る。
さっきのあの東北弁あったでしょ。東北弁といわゆる標準語とだいぶ違うよね。この2つの言葉を分かる人ってバイリンガル？ What do you think?
From the traditional standpoint, I'd say no.
Why not?
I guess I would say because they're the same language.
The same language. Yeah. But if you had Spanish and Portuguese, which come from the same Romance family, and you spoke Spanish and Portuguese, which are mutually intelligible, are you bilingual?
I guess you'd have to say yes.
But you wouldn't say 東北弁 and the 標準語 is a bilingual. Do you know that there are dialects in Japan which have 8 vowels instead of 5?
Really?
Yeah. So if you were a speaker of a dialect of Japanese which had 8 vowels, and you also spoke the Tokyo dialect which has 5 vowels, are you bilingual?
Guess getting there? I'm not sure.
つまりね、どういうことかというと、まず第一はね、方言と言語ってなんで区別するの？
確かに、確かにスペイン語とポルトガル語とかもうほぼほぼ同じようなもんですもんね。ちょっと変換すれば。
つまり科学的にこれが表現でこれが言語っていうような基準はないの。で何が言語になって何が方言になるかっていうのはこれはポリティコですよ。この国が例えば中国に四大言語というか方言があるっていう、でも they are mutually unintelligible だけども中国っていう国の中では方言というわけ。
そっかそっか
だよね。だからでも一つの行政単位の中にあるから、国の中にあるから方言なんであって、でもそれぞれ の一つの国の中でも二つの言語はの民族がはっきりとアイデンティティを持っていればバイリンガル国家になったりとか、キャナダ has French speakers and English speakers、 これは英語とフランス語方言じゃないわけ、ここではそれぞれのアイデンティティがはっきりしてるんでこれは違った言語になるでしょ。
そっか。
There is no scientific criteria to distinguish by dialects and languages、でもしそうなったとしたら 99.9% of all the people in the world are bilingual。
確かに、
でしょ。
確かに、
だからね、モノリンガルっていうのはほとんどいない。特に日本人は自分がモノリンガルだと思って込んでる。
あと特に私その日本語勉強しててその敬語がすごく難しいって言って悩んでる人によくその敬語ってもう別の言語みたいなもんだからそんなできなくても大丈夫だよみたいな言うんですけど、それもそうですよね。敬語と普通の言葉でやっぱりなんだろう、単語も違ったりとか、言い回しも全然違うし語尾も全然違うし、日本人って大変だね。
Well, you have other things like ギャル語 too, which is very
difficult.
そうだね。
だから時々、僕は娘3人いるん、みんなも大人だけど、子供の頃とか中学生高校生とかの頃、何言ってるか分かんないんだよね。っていうことってあるよね。
確かに。そう、同じ日本語でも通じてないみたいな。
It's almost like there's a bit of a language gap in just from time, just from generation to generation. Yeah, the language evolves so much. They add so many words to the dictionary. And they've added like LOL and stuff now. Like it's gotten pretty wild.
その使わなくなる言葉も結構ありますもんね。そのなんか
消えてしまうのでね。
なんか例えばそのおばあちゃんが使ってて、私は意味はわかるんだけど。使わない言葉、なんか例えばおみおつけとか、お信仰とか、でなぜか若い人はあんまり言わない
です、僕ら使って普通に使って
言葉で、お味噌汁とかお漬物って言っちゃうけど、そういうのってなんか別に誰に教えられたわけでもなく、なんかこう変化してるっていうか、
やっぱり言葉って生きてるっていう証拠だよね。どんどん変化するっていうのは生きてる証拠。変わらない言語っていうのは死語と、ね、言葉が死んでしまった時にも変わらなくなっちゃうね。
It seems like there's also a lot of adoption of foreign words in Japanese lately.
そうだね。アジェンダとかね。
Even for like chair, the chair is like normal now to call
そうだね。そうだね。カタログとか見てもね。
腰掛けor something. It's totally different now.
Yeah.
I think maybe Japanese is one of the most lenient languages when it comes to accepting foreign borrowing some foreign words.
確かに。
なんでそうなるかっていうと、カタカナっていう文字があるから。つまり外国語は全部カタカナで表記するでしょ。カタカナで表記されるとなんとなく戸様大名みたいな、ね、うちではないよっていう、まだあんたたち外の人間だよ。
100% 受け入れなくても受け入れられる。
そうそうそう。だから最初はそうやってカタカナで書かれたものが、例えば天ぷらみたいに漢字で書かれるようになると、でひらがなで書かれるようになると、日本の中に取り入れられたっていうことになるわけで、取り入れられるまではカタカナの領域で止まるわけ。だからそこまでだったら、いくらたくさん外来語が来たって、そこでせき止めておけばいいんだから、 いいわけ。
そうか、とりあえずカタカナにしておこうみたいな。
これがね、もし文字が一つしかなかったら、例えばフランス語そうだけど、アルファベットしかなかったら、いわゆる foreign borrowings が普通の元々の言葉と同じライティングで表記されてしまうと、どんどんどんどん外来語が侵食してくるわけ。そうするとすごい危機感を感じてきて、で例えばフレンチアカデミーだとかそういうアカデミーのように外来語を排除するような政策が出てきたりするわけだよね。で日本の場合はもう最初から文字上排除してるから、いくら来てもどうぞどうぞ構わないよ、いくら来てもいいよ、そのうちに消えるものは消えるから、来たからって日本の中に入れてあげないから大丈夫。
そうか、だから余裕で構えてられる。
すごい余裕ね。
It seems like before it was just basic nouns or things that we didn't have in Japanese, words for. But now it's like a lot of words, it's almost like the foreign word has taken preference over the original Japanese word. The people, when they say infrastructure, they'll just say infra. It's like a shortened version of the English word.
いっぱいあるよね、そういうのね、新しいの。
I mean, if that keeps happening, it's almost like Japanese is going to become English on its own. I mean, if you extend that out far enough, right?
Yeah, but then it's still written in katakana.
Yeah. Yeah. まだ仲間に入れてもらえてない。
普段もう使ってんだけどね。その通り、もう完全に使ってんだけども、でもインフラっていうと、なんだろうな、日本語で和語として僕らが知ってるような言葉のニュアンスまでは含まれないんだよね。なんか表面的な部分で止まってしまうっていうか。
確かに
心が入らないよね、なかなか。インフラの中に心入らないよね。
確かに、詩的ではないですよね。
詩的ではない
あの歌詞とかポームとかにはできないね。
なかなか難しい。入れるとなんかね、時々入れる人いるけど、ちょっと違和感感じることってあるよね。
ただなんか急に安っぽくなっちゃうみたいな感じはありますよね。そっか。そう、でもなんかそのバイリンガルって言ったからといって、別に両言語が同じレベルで完璧にできなくちゃいけない、それはそうじゃないんだよっていうのは、多分みんなにとってありがたいというか、私個人も、やっぱりその大学4年間で日本語をほとんど使わなかったし、その後も日本語あんまり使ってなくて、でそしてやっぱりちょっと劣化するというか、やっぱ高校生で止まってる部分もあるので、そうするとやっぱりまあ、優しくない人にはこうやっぱ日本語できて完璧にできてからの英語だよねみたいなとか、なんかどっちかが完璧 100% 完璧じゃなければバイリンガルになっても意味ないみたいな言われたりとかするんですけど、逆にその方が少ないですもんね。
もうほとんどいない。だから自分が例えば何かやってる時に、あ、英語の方がうまく通じるって言ったら、英語がその場面で使えるのが一番いいんで、英語をここを使う必要ないところで一生懸命英語で使おうと思ったって誤解されるんで終わっちゃったりとか、言いたいことを本当に言えなかったり、だったら日本語でそこ行った方がいいんじゃないっていう部分ってたくさんあるわけでしょ
確かに、
だからそういうようなことで、結局我々一人の個人のなんだから、一人の個人の中で複数の言語を身につけていても、その複数の言語が全部が同じequally に使われているわけではないし、使える必要はない。必要なところでこれを使い、必要なところでこの言語を使い、必要なところでこの言語を使うという、そういう考え方なんだよね。だからそれはどっちかというとね、ヨーロッパ EU ではプルリリンゴアリズムという、バイリンガルという言葉を使わないね、モータリンゴアという使わないで、プルロリンラングジス、プルリリンゴアリズムという、複言語主義っていうんだよね。複数の言語を個人の中に持つっていう。
あ、そうか。だからドイツ人とかって英語で話してても急にドイツ語で話し始めて、で私がポカンとしてると、あ、ごめん、今もしかして私ドイツ語喋ってたみたいな、なんだろう、くっきり分かれてないっていうか、私はこの一つ目の言語、二つ目の言語ってなってなくて、なんかこう一人の中にそう本当にいっぱいあるみたいな感じ。まあ、こっちとしてはちょっとたまに困るけど、何言ってるか分かんないから、まあ、でもその方が本人的には楽ですよね、そういう考え方の方が。
そうで、 多分その相手の人が例えば今の話のようにドイツ語分かんないっていうことが分かればすぐ英語に直してくれるし、だいたい僕らでもその相手が英語あんまり分かんないなと思ったらずっと日本語で喋るけども、こういう場面だとどっち使ってもいいなと思うので時々英語になったりとか日本語になったりとか、ね、その時その時の雰囲気でとか気持ちでどっちにしようかななんていうんでパッと変わって
うんね、先に出てくる方を口に出すみたいな感じですよね。
It also seems like there are a lot of words that almost don't exist or don't have an equivalent in another language. And so, I find myself switching to Japanese sometimes. I mean, if the concept or if the word had existed in English, that would have been easier. And the other person, you know, I would have just done that. But sometimes, you know, when you want to say something like bimyo, well, you can't really say that in English the same way. And if I'm speaking to someone that understands both, that it seems to me like that would be an appropriate place for me to switch and actually communicate exactly what I want to say.
そういろんな言語でありますよね。やっぱそういう日本語にしかないもの、英語にしかないもの、スペイン語にしかないものもあるから、私なんてスペイン語すごい片言なのに、それでもやっぱりスペイン語の単語でなんかニュアンスがそれが一番しっくりくるのがあるとそれを言いたくなっちゃうっていうか、だからペラペラかペラペラじゃないかはもう関係なく、なんかなんだろう、その言葉の種類が増えていきますよね、言語が増えるごとに。
It's one thing that's interesting about that phenomenon is I always think in the hypothetically what would I have said if I didn't speak Japanese? What, you know, would I even have had that thought?
たぶん言葉があってそういうふうに、あ、こういう考えもあるんだって逆にあることもありますよね、第二言語だと。
言葉によって自分の考えてることが規定されるっていうもあるよね。だからどうしてもやっぱりあの言葉と思考の関係っていうのもこれも非常にこれ微妙なものなんで、あの人によってはもう思考と言語は全く別なんだって言うけれども、必ずしもそうじゃないよね。日常的に使ってるとやっぱりさっきの微妙っていうこともそうだろうし、もったいないなっていう話なのもったいないにしたってそうだけど、やっぱりその言葉が持ってるニュアンスっていうのは他の言語では表せないし、でその言葉、そういう気持ちが要するに言葉にもったいないという言葉を通して現れる。もったいないという言葉がなかったら果たしてその同じような気持ちが外に 出てくるのかなと思うと、ね、コシュマークあるかもしれないね。さっきの話じゃないけど本当に言えるのかなという
なんかそれを突き詰めていった結果、こう日本語話しているときと英語話しているときで別人格みたいになる人もいるじゃないですか、
ありますね、
たまにその、日本語だとすごくおとなしくて、全然なんかアイコンタクトとかも取らないのが、英語になった瞬間にもすごい堂々としてはつらつとするみたいな、そういうな性格というかにも影響がある人もいますよね。まあ、みんながみんなじゃないけど、
もう definitely、もう完全そうね。
Of all the things that could change your personality, it seems like the way that you interface with other people and information around the world, like that, and even your own thoughts are somewhat dictated by language. It seems like so. You know, of all the things that you could do to enrich yourself, it seems like learning a foreign language is probably up there.
そう、それがある意味でその外国を学ぶことによって世界観が広がるとか、ものの、考え方とか見方とか広がるっていうのはまさに今のその通り。だから自分の言葉だけしか知らないとその範囲の中でしかものを考えられないかもしれないけど、他の言語に触れることで、あ、こんな表現がある、こんな気持ちが表せるというのが広がっていくと、個人としての人間が広くなんだよね。でこれはやっぱりものすごく最終的にはやっぱり個人の成長のためにはやっぱりいろんな言葉を知ってるっていうのは大事なんだっていう、そういうことになってくるんじゃないかな。
言語頑張ろういやこの間の6カ国語ペラペラの人がに会ってすごいなと思った。もうなんかしかもその6カ国語が、まあ、その中で例えばフランス語、イタリア語、スペイン語とかだったら、まあ、似てるじゃんって感じなんですけど、なんかヘブライ語、アラビア語、 英語フランス語みたいな結構全然違くて中国語日本語と か,、うん、だからすごいその中でもやっぱり得意不得意というか、うん、言語本当に習得するのに軽々やる人っていますよね、うん、中にも、うん、何が違うんですかね、なんか脳の作りが違うのか、
うん、まあ、もともとその適性ってあるというふうに言われてるんでね、だからある程度やっぱり言葉を学ぶ適性っていうのはあると僕も思いますね。だから誰でもがそうやって6カ国を学べるわけではないんで、ただもう一つやっぱりそのじゃあ自分はアラビア語を学ぶのはどうなのかなと思っても、もしアラブ世界に行って仕事をしなきゃいけないとかとなったら学ぶよね、
まあ、確かに、
うん、だからねその人の適性っていうことももちろん大事なんだけども、だけどやんなきゃいけないんじゃないかって学ばなきゃいけないっていうモチベーションであるとか、そっちの方が最終的にはね、言葉がある一定のところが学ぶ上では大事になってくる。いっぺんには6つ学べないかもしれない、でもそうやって いろんなところで暮らして仕事をする、その範囲の中で必要なものっていうのは絶対人間って少しずつ少しずつ学んでいけるもんだと思うんだよね。
だから正しいやり方を分かっている上でやる気があれば、その先生がさっき最初におっしゃってたみたいに、そのネイティブまではいかなくても、そのインターナショナルイングリッシュなりジャーマンなりなんなりっていうところまではいけるっていうことですよね。
もう絶対いけるということね。だからあんまり理想ばかり追いすぎると、いつまでたってもいけなくてダメだと思い込むので、もっとプラクティカルな目標というかな、
すごいいい話聞いたね。これ今
いろいろ
ね、すごいね。しかもタダで。
Oh, you were both students at Sophia, so you get it.
Yay! Thank you. なんか先生すごいご本も出されてますよね。
まあいろんなものを出したりしてますけどね。
名前でググったらいっぱいあった。なので興味ある人はぜひお願いします。
Yeah, for sure.
はい。
今日は結構長かったね。
そうだね。そうだって、そうだね、先生5時に戻らなきゃいけないんだよ。
あ、そう。
5時までには。
そう。
いや、遅れちゃう。
Okay. Okay.
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
すごい楽しかった。Thank you very much.
楽しかった。
ありがとうございます。先生なんかツイッターとかってやってらっしゃったりします？
Facebook をやってる。
Facebook。あ、でも個人のやつですか？
まあ、個人でだよ。
あ、個人のやつか、じゃあ忘れてみんな。OK、 あ、じゃあまた終わり、これで、
yeah.
終わり。 OK、 bye,
bye.
Thank you.